ちは、KNT365-7子です。このポッドキャストでは私たちの日常の会話やインスタグラムやツイッターで書ききれないことをお話ししていきます。記念すべき第2回この番組への質問や感想はツイッターでお待ちしています。ハッシュタグ KNT365 でツイートしてください。いただいた質問や感想へのお返事はインスタグラムやのインスタライブや、ツイッターコメントでお返ししていきます。はい、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。二日酔いです。二日酔いです。
なんか何を飲んだんですか？
もうあれもこれも飲めるものはみんな飲みました。
日本酒が、
なんかさ、コロナだったじゃない？ってまだコロナなんですよね。
コロナです。
全然飲みに行ったりしないわけですよ、
はい、
この2年ほど、うんうん、こうそういうお誘いもやっぱりちょっとこう立場的に、まあ、忙しいっていうのもあって、まあ、大体お断りしていたわけですよ。でもまあそろそろいいかっていう感じだったので、昨日は、ものすごく日本酒が飲みたかったので、日本酒から飲んじゃいました。
日本酒から
日本酒からも
わ
ガンガン
お酒は強いんですか？
お酒は好きですね。
強い
お酒は好きですね。
結構強いと思いますけどね、ジュンさん。
ナナコさんも結構強いですよ。
いやあんまり飲まないですけどね、自分一人とかで。
すいません、また電車の音がねうるさくて、皆さんごめんなさいね。
ごめんなさい、申し訳ないです。ここは高架下、京急線の高架下にあるオフィスなので、電車の音がすごくすると思いますけど、ごめんなさい。
ごめんなさい。
ごめんなさい。
そ
う、はい、お酒はいいですけどね、飲む機会っていうのは本当に減りましたよね、やっぱり。
なんか飲み慣れてない感があるので、以前のお酒の飲み方をすると、なんか、あれ、あれっていうぐらい酔っ払います。
あ、やっぱ飲む機会が減ると弱くなるってことですか？
弱くなってるのかなんか、なんか調子に乗って早いペースで飲んでいるのか。
飲みますか？リンリン飲みます。
私は
今日からあれですよね、スミレ改め
リンリンリンリンで
リンリンで
よろしくお願いします。
リンリン、リンリンはお酒を飲むんですか？
リンリンはリンリンはちょうどコロナの時あったじゃないですか、コロナが一番強くて自宅から出ちゃいけない、あの時に20歳の年だったので、
はいはいはいはい、
おめでとうございます。ありがとうございます。もう2年経ちましたが
早いものでございます。
早いもので、
はい、
だからもう全然飲んだこともなかったです。
そうか、
そっか、
もうそもそもなんかお店がまず開いてないし、外に出れない雰囲気で、
そっか、
もうお酒なんてましてや、
そっか、
居酒屋やとりあえず行こうぜとかそういうのはないんだ。
一切なかったです。
そっか、
そっか。
じゃあ知らないってこと、飲みに行こうとかっていうのは知らない、宴会みたいなの知らない状態、
知らないです
今も、
はい、
うん、
そっか。じゃあ今のこの年代の人たちってそうなるのか。
ね、そういうことですね。だから19、20歳あたりをこの2年で迎えられた世代は、まあこのあたりの世代はこう、ちょっと今日居酒屋でとかそういうのはないんだ。
ないです。今本当今のこの時期ぐらいになって、ここ行ってみたいねって言って飲みに行くことはちょこちょこ増えましたけど。なんか地元の友達とかとも、こう想像では20歳にみんながなったら飲みに行こうみたいな感じでしたけど、結局その仲いい友達と飲んだのも今年入って去年
ぐらいの、
20歳の時ではなくてもう21になってからそういう飲み会がたまにあったりしますけど、
ね、だってもうその元々の生活、飲むとか仕事終わりに飲んで帰るとか終電ギリギリで帰るみたいなことをやってた方々もちょっとそれってできなくなってませんか？それこそ ジョンさんもおっしゃいましたけど、なんか飲み慣れてないみたいなとか、うん、もう眠くなっちゃう、うん、早く帰って寝ないとみたいな、
うん、そうですね、
生活様式は随分変わったってことですね、
うん、そうですね、多くの人は飲みに行かない分お金は貯まってるのか溜まってないな、おかしいな、
おかしいな、
おかしいな、どこに行ったんだろうな、おかしいな、
何だろう、
でも確かに、うん、だからあのあれですよね、なんかやっぱおうち時間を楽しむとか、自分の自宅を可愛くするとか、うん、そういう人がなんか増えます
ね、そうですね、
増えてる感じがするんですけど、
可愛くしてます？
私はしてないです、
ね、なん
で
しょうか
でも一人暮らししたらこれをつけたいっていう時計があって、
時計
それは買っちゃいました。
あ、
一人暮らしする予定はないです
ないんだ
ないですが、
え、それ今のお部屋に飾れないの？
あ、今のお部屋にも飾ってて、
はいはいはいはい、
でもうちょっと大きいのをなぜか2個買いして
時計2個買い、
しかも何やってんだろう、
どんな感じのやつなんです
か？あのなんかその時は私これは可愛いと思って買ったんですけど、今 IKEA に普通に売ってるんですよ、
あ
の
へ
数字が表示されて光ってる、あの、
うん、
デジタル系、デジタル系、
へ、
まあ、時計ではなくて
デスクなんていうんですか、デスクテーブル、
うん、置ける
感じですね、置き時計、
はい、
へ、
なんか結構高い値段で買ったんですけど、絶対 IKEA で買った方がいいです
いいんですいいんです、うんうん、いいんです、
私も今すごいお家リフォームしたいと考えてるところなんです、
ね、お家リフォーム、
そうい
い素敵、
あの
何をしちゃうんですか？
まず、
はい、
もう完璧な改装です。
完璧な
改装、完璧な
改装、ドドドドドっていう
ドドドドっていうのは一応賃貸だからそれは多分ダメなんだけど、
改装イメージ
ドドドドドドドっていうのはダメなんだけど、できる限りの、例えばカーテンをちょっと可愛いのにするとか、床はなんかちょっと張り替える、なんかフローリング張ったりとかしても、おしゃれなフローリングとかなのかタイルなのかやってもいいなって思いますけど、あとは今あるその家具をちょっとこうパステル系のパープルとか水色とかで塗りたいなみたいな、いい、ね、ペンキとかとかですかね、あと壁とかもおしゃれにして、扉引き戸とかも、扉とかもおしゃれにしたい、電気、おしゃれな電気を置いたりとか、アンティークの
電気めっちゃ
重要
ですよね照明、
照明重要、はい、
はい、
なんかちょっと前置きがあったところで今日のテーマは早いいきなり、
いや急に来たな
まあちょっとあのリフォームのことも、
はい、
あの触れつつね、
はい、
触れつつ、
そう、はい、話したいことはいっぱいあるので、
はい、今日のテーマは、
はい、
今日のテーマはそうですね、前回じゅんさんの今までの経歴をお聞きしたじゃないですか、
はい、
で、ななこさんはもともと何をされてたんです、何をされてた方なんですか
なぜ KNP に入ったかみたいな、
もともと何をされていた
もともとはちょっとなんかインスタライブとかでは時々お話しさせてもらったりしてるんですけど、もともとはあの日本体育大学っていうところでの体育大でゴリゴリの体育大生でずっとソフトボールを本気でやってなんかもう本当に本気であのオリンピック目指してやってる時期とかもあったりとかあのインカレとか全国大会もなんか優勝しちゃうみたいな感じのところでやってて、でっていうところで、まあ、本気でやってて KNT に入ってできたんですけど、まあ、その理由というか流れ的なことをちょっとお話しするとちょっと長くなっちゃうけど、あのその本気でソフトボールをやって実業団に行くっていう選択肢と学校の先生になるっていう選択肢、あの中高の保健体育の教員免許を取っていて大学で保健体育の先生できます、
うん、
教育実習も行って、でなんかそれっていう選択肢はあったけど、あのでももうソフトボールはやりきったし新しいことやりたいとか、なんか起業したいみたいなのはあって、うん、海外行きたいとか だってでもその今までソフトボール小学校の時からずっとソフトボールしかしてなかったからそこでじゃあ何ができて英語もできるわけじゃないし経済経営的なその知識があるわけでもなかったのでなんか漠然とただソフトボールはやめるっていうことだけ決めてバイトしてたんですよね。あの引退し部活引退して残りの学校生活をあのバイトに捧げてたみたいな時期があってで就活もしてなかった。自分であの特にやりたい何をやりたいっていうのは見つからなかったしじゃあ適当に就活してどっか入るとりあえずみたいな感覚にはなれなくて、うんうんうん、そうまあ一応形的にねなんかなんていうんですかねエントリーシート出すみたいなことは、うんうんうんまあ、やらされたりやらされたのがやらされたりはしましたけどまあ通るはずもなく、うんうん、結果とかももう見ないみたいな、うんまあ、しかもそれも全然そんな大した数じゃないし全然1個か2個だったと思うけどでも海外に行きたいっていうのがあったから海外に自分でレジュメ送ったりとかしたんですけど
海外に
そう海外って履歴書とかじゃなくてその自分の証明写真貼ってどこどこ卒業で家族構成が何でとかっていうのじゃなくないこうなんか自分はあなたの会社にとってこういうことができますあなたはこの私を雇うことによってこういう利益が出ますみたいな、うん、そういうもう自分を売り込むシーンですよね海外ってなんかそういうのを海外の企業に送りまくってたみたいなまあでも通るはずないんですよ大学卒業してすぐだし実務経験もないしビザのこととかもあるからでワーホリとかも考えたけどアメリカに行きたいって思いが強かったからでワーホリ行くにしてもね、まあ、お金もかかるし最初、うんうん、雇われるしかないと思ってやったけどみたいなまあそういう感じであのいろいろあって就活はちゃんとしてなかったでも野望はあったからそのなんか世界平和とかなんか海外働きたいとか
大きいな野望世界平和
世界を股にかけて働いてやるみたいな
かっこいい
世界を牛耳るぞみたいなのだけはまああって そう、そこに、まあ、とりあえずバイトはしてて、うん、で沖縄料理屋さんでバイトしてたんですけど大学の近くのそこで、はい、あの今社長のジュンさんがあのお客さんで来てくださっててですっごい忙しい時があって私ホール一人だったんですけど、うん、めっちゃくちゃもう混んでて超忙しい時にご家族でいらっしゃってて、うん、でその時にすごいいいお客さんだったからたくさんお酒を飲んでくれるしすっごい忙しい
やっぱり飲んでんじゃん
しかも青森青森あの沖縄料理屋さんだからおすすめしたのは必ず飲んでくれるし、そうおかわりしてくれるししかもなんか注文の仕方とかもめっちゃ忙しくて他の注文取ってんのにすいませんってやっぱ言ってくる人っているんですよ。
います
ね、いるよね。で、まあ、いいししょうがないんだけど、うんうん、でもちょっと待ってくださいとしか言いようがないし、うんうんうん、しもしかして
一人ですもんね。
そう一人一人
れ見ればわかる。
あそこ何席ぐらいありますか。
座卓が4、5人掛けで座れる座卓が、4のテーブルが 1,2,3 カウンターが10席ない8ぐらいかな。
え
まあだから30人ぐらい入っちゃえる
ってことですよね。全然入れます
、ね、それは一人で回してた
の。一人でまあキッチンとかはねあれなんだけどあの注文取ってドリンクやって、うん、あのあげ出し下げするみたいなことはやって、うんうんうん、でなんか、まあ、そのすごいいいお客さんだったかよく覚えてたしでそれで次の日がその忙しかった次の日があのそうお店の定休日でその次の日にまた来てくださった、
うん、
で次はお友達といらっしゃってでその第三って言うんですけどその第三もあのすごくお世話になってて私はでいらっしゃってその時はすごく人が少なかったからいろいろお話しして、うん、あのおとといも来てくださいましたよねみたいな感じで話したりとか
常連さん
そう常連さん
みたいな家の近所常連さん
常連さん
家族でも行くが友達とも晩ご飯食べに行こうみたいな感じで
美味しい、
うん、美味しい
お店、美味しいお店だった。
美味しいですね、あそこね。
はい、量も多いし、お酒もいっぱいあるし。うん、
そうで大学生って聞いたら大学生何年生って言うと4年生ですって4年生ってもう就職決まったのとかっていや全然決まってないんですとかって
1月ですそれ、
はい、どうすんのどうすんのとかみたいなで何がしたいのって聞いたら世界平和っていうなんか
OK
もうあのおじさんたちはいですよもしもしみたいな
えみたいな
でもなんかねその友達と食事しながら、うん、あの子すごくできる子だねっていう話をずっとしてたんですよ、
うんうんうん、
なんかその仕事をしてる姿を見てああいう子を雇わなきゃいけないよねとかああいうスタッフがいるとやっぱり会社違うよねとかそういう話をずっとしていてで私がそのお友達なかなかのあのイケメン親父なんで
第3です
第3、うん、なかなかそのこうオラオラオラっていう感じの、
こう口もうまいし
見てみてお会いしてみたい
口もうまいし
失礼だった
第2ちょっとうまいこと言って連絡先聞いてこいわかりましたってわかりましたって言って本当に聞いてきてくれて
すごい
でしかもなんか私はこの今いるこの高架下のコンテナ事務所をとりあえず借りてはいたんです、うんまあ、ただ何にもない状態で、
うん、
この机ぐらいしかない状態で、うんねこう今の仕事をやる準備みたいなことを、まあ、あの他にも仕事があったので、まあ、週に1日ぐらいここに来てなんか準備作業みたいなことをやってるような段階の時に、うん、この奈々子さんと出会って、うん大君はなぜかアポイントを、取ってでここに面接に来るみたいなアポイントを
それを第さんがやったんですか
そう
すごい
第さん別にここ関係者まあもういいや関係者にしとこいみたいな感じ でここに面接に奈々子さんやってくるっていう
じゅんさんがここを借りられてたみたいなところは前回のポッドキャストでお話ししてるんですけど
そうですね
KNT の始まりの時期ですね
そっかそっかそうですね
で、沖縄料理屋さんに出会って電話番号教えてもらって面接みたいな感じでここ来てでいろいろお話し してみたいな感じで、うんうん、でまあ起業したいんですよねみたいな感じでっていうところから始まったんですけど、
う
ん、
でそういう誰かとお話しするとかいうのはじゅんさんとか初めてだったんですか
自分の進路について、はい、初めてで、だって学校の先生とか話しても、うんうん、じゃ起業したい海外行きたいとかって言っても、
うんうん
まあ、取り合ってもらえないし、うん、じゃあどうすんのみたいないやこっちが分かんないしみたいな
教えてくれる人はあまりないですよね学校の
先生いやとりあえず学校の先生は就職させたいし、うんうんうん、あのましてや私ソフトボールで、うんあのね、それこそそのなんか特待とかで行かせてもらうような立場だったから、うん、先生としてはもちろんその実業団に入れなきゃいけないとか、うん、学校の先生とか指導者にしなきゃいけないっていうところだったから何もしないとか一般企業に就職するっていうのは言ったらタブーだし本当は多分やっちゃいけないことだったと思うんですよね、うん、
まあ、でもそこまでそれぐらいなんだろう普通はみんなそうやって実業団に入ったり、うん、先生になったりするって
しますしますします、
うん、リンリン今何年生だっけ
4年生です
あら
あの同じ状況で1月まで行っちゃった
どうすんのどうすんの
これはだから、まあ、これからどうなるかなっていう、
うん、
どうすんのどうすんの 何がしたいとか、どうなりたいとかでもさってなるよね
まだ
正直なところ19歳とか20歳とか、
はい、
22歳今、
うんうん、
それで自分の人生はい決めてくださいって言われてもい
や無理無理
わかりませんよそんなもの
でも、
うんうん、そうですね、
うん、
なかなか難しいけどまあみんなやってるんですけどね
うん、
周りは
生活していかなきゃいけない、お金を稼がなきゃいけない、うん、だから仕事しなきゃいけないっていうのは私はごく普通のことだと思うんですけれども、
はい、
どんな仕事をして生きていきたいかとかっていうのは、うん、決めれません。
決めれない。
決めれないです。だからご飯を食べれる状況にいるならば、なんかちゃんと間を置いて自分には何が向いてるのかなとか、自分にはどんなチャンスがやってくるのかなとかっていう期間は当然あっていいと思いますし、せっかくだったら楽しい仕事をしたいし、モチベーション高く仕事をしたいので、そういうチャンスを自分で作るっていう期間があるのも当たり前の話かなと私は思ったりします。
世の中のどれぐらいの人がその自分が本当に好きな仕事をやれたい仕事をやれてるかとか、それでお金を稼いで生活ができてるかって言われるとすごくわずかだし、きっと、
そうですね。だからそういうふうな立場にいることがもちろんすごくラッキーなことです。
そうですよね、感謝しなきゃいけないなって思います、うん、
でもだからそこで終わりねっていうわけではやっぱりないし、はい、そのラッキーな状況をもっとその、良い人生、より良い人生にするためにはそのチャンスを生かして、いろんな経験したりじっくり考えたりっていうことがあって普通じゃないかな。
今はとにかくなんかいろんな経験をしたい。
わかります、
そう思います。だからとりあえずなんだかわかんない企業に入って全然やる気ないけどっていう姿っていうのは正直あんま感心しないですね。
だってね、だって
世間体じゃん、
はい、
それ
って、はい、
そう、だから そこを気にしてやっぱりみんな働く、どっかの企業で働くっていうのが、自分もきっと安心するし、その周りと一緒なことに、普通に生きていけることに安心すると思うし、私もそれはしたら安心は得れるのかもしれないですけど、でもそれを今はしたくないっていうか、
だからすごくラッキーなんですよ、そうやって迷える、迷える子羊化することはとてもラッキーなことですし、それは神様に感謝して散々迷える子羊化したらいいと思います、
でも私は今ここにいることができてるのは本当にラッキーだと思ってるので、はい、ここでチャンスを自分で生み出して、
でも
掴みたいですね。
ちなみにリンリンは、なぜここでポッドキャストを一緒にやっているかというと、
はい、
自分でリンリンは DM で売り込んできました、
はい、
私使えますよっつって、
そうですね、まあ一か八かだと思って、まあここって決めてたので、もうそういうことを送るとしたら、
それはなぜですか？
気になります。
それは
まず人だったらなんかいろんな会社なんか入れそうな気がするし、なんか選択肢ありそうな気がするし、
いやどうですかね、自分はまだ何もできないとは思ってるんですけど、まあここのコンセプトとかブランド、まあこの子たちバッグの製品も大好きですし、まあ、愛用者だったっていうのと、なんか直感です。
ありがとうございます
直
感、直感
です。
ありがとうございます。
KNT スタッフ直感信じすぎる問題
あのね、ここだけの話、言っちゃいけないですよ、よそで言っちゃいけないんですけど
これは世界配信ですけど
本当ですか
世界の人が
聞けますけど、結構 DM などで、このうちに入りたいっておっしゃってくださる方が、結構います。
え、そうなんですか。
多い時には週に1度ぐらいそういう DM が、
そうですね、
募集などはされていませんでしょうかっていう控えめな DM もあれば、もうストレートにうちで働きたいんで、 と何かチャンスありませんかっていうようなお話いただいたりっていうのは結構驚くほどいただきます
、
で、じゃあなぜリンリンは、うん、じゃあとりあえずオンラインで、
はい、
話してみようかっていう話になったかというと、
はい、気になるその話
そうでしょ
まだ聞いたことが
そうでしょ
ない皆さん DM いただいた皆さんこうオンラインミーティングとかできるわけじゃないし
そうなんです
よ結構な量をいただくので
ここだけの話ですよ本当にあんまりそういうことをいろいろ言っちゃいけませんが、オンラインミーティングとりあえずやるってなる人はもうほとんどいないです、正直なところ
なぜ
求人とか人は常に必要な状態なんです、ただ、
そうそうなんかそれ求人とかされてますかっていう DM が来てるんですけど社長どうしましょうっていう時に、基本的にはうちの会社はなんか常に求人はしてる状態だけれども、ものすごく自分でその何かを成し遂げたいとか、自分がその KNT に雇ってもらったら頑張りますじゃなくて自分で何かをやるつもりでいる人しか、うちの会社は合わないと思うっていうようなふうに説明しています、
なんかで嬉しいことなんです。うちのアイテムがすごく好きで愛用してますとか、すごく雰囲気が素敵で一緒に働きたいと思いましたっていうのはすごくありがたいし、嬉しいことだし、できればみんなと一緒にやりたいけど、でもなんか私たちというか今の KNT にすごく必要なのは、ただいるとかただ出荷する、出荷って言い方あれだけど、ただその与えられた仕事をやってもらうっていうよりは、なんか自分は KNT に入ってこういうことやりたい、もっと KNT が良くなるためにこれができますっていうことをはっきりしていただけると、面白いとか、じゃあ KNT にとりあえず入って自分はこうなりたいとか、
そうです、私はそれでいいと思うんですよ。 KNT に入って自分はインフルエンサーとしてすごく有名になりたいんです、だったら私は結構 OK なんです。自分でブランド作りたいんです、全然 OK です。そういう考え方なんですが、逆になんか KNT でアルバイト、なんかバイト先をいろいろ探していて、あ、KNT さんだったらすごくラッキーだなみたいな、その感覚でこう、なんていうの、その仕事、与えられた仕事をやりに来る感覚だと正直ちょっとついてこれなくなっちゃうかな。
でもこの野望があるのね。
はい、
はい、だからそのリンリンの DM には野望がチラ見えできたってです、
チラ見えしてましたか。
はい、だからとりあえずこの子は、オンラインのアポイント取ってっていう。
そうだったんですか、はい、知らなかった
そうなんです、そうなんです。
すごくいいスピードで KNT って今物事が進んでいるからなんか、はい、進んでいるので、受け身だと、なんかこっちは引き出す時間がちょっと割けないし、じゃあ何ができるのっていうよりはもうこれができます、ドシャンピョンみたいな、はいジョインみたいな感じのスピード感があると大変嬉しいですよね。でリンリンはちょうどその自分でオンラインミーティングやった時も、情報系のことをやったりとか、今メディア そのバイト他にやってますみたいなことを言ってて、今そのうち的には SNS コンテンツをもうちょっと増やしてとか、力をどうやって入れようとかっていうことをすごくタイムリー的に考えてたから、すごく、いいな、魅力的だなって思いましたね。
直感です、
直感です、
ありがとうございます。
直感です、
直感
直感直感ですか。でも直感って言われるの私はすごい嬉しいっていうか、
直感です、
直感と、そうですね、直感とタイミングと、でなんか初めてポッドキャストし、あ違うな、初めて来てもらう く日を、
はい、
あの超運気アップな日にしたんですよ実は。
そうなんですか。
新しいことを始めるリンリンが来てくれて、はい、新しいことをじゃあちょっとやってみようかみたいな、うんうんうん、まだでもその時は決まってなかったけど、
ね、
初めてあじゃあとりあえず一回会ってみようみたいな感じになって、はいはい、何をするかは決まってなかったけど、私的にはあのなんかあ絶対なんか新しいこと YouTube なのか、うんうん、ポッドキャストなのか何かまだわかん TikTok なのか分かんなかったけど、でも絶対何か始めることにはなるから、その日に何か始めたことはめっちゃ良くなる、続く、成功するみたいな、そう、一粒万倍日と何かと何かが重なる年に数回の超大幸運日みたいな日で、そう、なんかそこにお願いできたのとかもなんかいろいろタイミングが合いましたね。
うん、
で無事ポッドキャストは2回目を迎えているんですけど、
ありがとうございます。ありがとうございます。
ありがとうございます。いやそうだったんですね。
そうなん
です。でもなんかタイミング確かにすごかったです。私もちょっとその後忙しかったりしたんで、うん、その前にこう一回お話しさせていただけたっていうのも、
うんうん、出会いというのはそういうものですね、うん、直感があり、神様がくれるタイミングがあり、
うんうんうんうん、てかもう、オンラインミーティングした日のこともすごい覚えてますし、
うん、
あの日もすごいもうワクワクしていたしもっとお話ししてから してるし、
うん、よかった
っていう感じで、
ありがとうございます。
いや、いや本当ありがたい話ですよ。多くの中小企業はまだまだその優秀な人材をどうやって雇用するのかっていうことが本当にあの大きな課題なので、
うんうん
うん、求人しても来ない企業さんっていうのは本当にたくさんいるんで、
うんうん、
ありがたい話です。
こちらこそありがとうございます、うん、DM を見てくださって
ありがとうございます。ありがとうございます。
神
様ありがとうございます。
ありがとうございます。
この出会いにはとてもとても大きな感謝が私はありますので、頑張ります。
そんな感じであの私とじゅんさんやりんりんとじゅんさんや私は出会いました。
出会いました。
どうも
おまかですけど、
おまかですね。
こんな感じですかね。
どんな感じでしょうか。
こんな感じ、うん、
はい、
うん、でもちょっと私の話もしちゃったからあれなんですけど、2人がそれでじゃあ一緒にそのここにこのオフィスに来てそういうことがしたいっていうお話をした後に、じゃあなんで一緒に働く
か確かに
まだ聞かせない気がするんですけど
確かにね、人を雇うという段階には正直まだなかったんですよ、
はい、
そのどちらかというとどうやって工場を作って、うん、その工場でどういう技術者をどうやって雇えばなんとかなるかなとか、そっちの方がまだあの頭でいっぱいでしたし、うん、でどういう商品を作るのかとかっていうことの開発作業をずっとやってたんで、
うん、
正直こっちのオフィスには今人を雇うという段階にはないなという段階で、
うん、
あの面接したというよりは、
うん、
あの同じようにで何がしたいんだいみたいな社長になりたいですとか、なんかもう話がなんかあ飛び交うみたいな、 なんか そんな感じだったのですが、
はい、
よくよく話を聞くと、
うん、
もうすぐ卒業です
と、
で卒業したらどうするのって言って、いや分かりません、え住むところ、うん、分かんないとか、それなんか実家広島にこう帰ったりとかそういうことは考えてるのって、全然考えてないです、うん、でどうすんだいみたいなとりあえず、まあ、民泊じゃないや、
最初ヒッチハイクしようとしてたんですよ。
あ、なんかそんな言ってましたね、
うんうん、ヒッチハイク、そうヒッチハイクでどっか行こう
とか、なんか経験を積みたかったから、うん、とりあえずでコロナも来ちゃってて、あの海外とかも簡単に行けないし、お金もそんなに持ってないから、うん、 そんなにっていうかもう皆無に近いほど持ってないからあのヒッチハイクしてとりあえず人脈広げたりとかいろんな経験しようみたいな感じで思いました思っててそうで、
なぜ、なぜ丁寧語
って思っててでなんか私もその話を聞いてもらってタイミングで、あ、やった、雇ってもらえるとこ見つかったとか全然そういうモチベーションじゃなかったんですよ、うんうんうん、なんかもう雇ってもらおうとか全く思ってないし、うんうんうん、そもそもその段階でじゅんさんが何をしてらっしゃる人かっていうのはよくわかんないし、うんうんうん、でもただとりあえず海外とかで仕事してる人なんだ、すごい人なんだみたいな、うんうんうん、それしかわかんなくて、なんかじゃあちょっとなんか雇ってもらおうとかっていう気はなくて、うんうん、あ、なんか相談乗ってもらおうみたいな感じで、うんうんうん、タイミング的にはそのいろいろな案件というか自分が持ってる要素としてなんか民泊をやる、ゲストハウス、エア B&B 関係のやるっていうのがあって、なんか実家にそういうなんか話があって、
うん、
で私やることないならそれやってみる、見てみたいなってたけど、私は親の力を借りるのが嫌だったというか、嫌だったんですよね。
嫌だったんですね。
資金的にもそうだしうんうん、うん、で広島に帰るっていうのも嫌だったし、
うんうんうん、
それ広島だったんですけど、宮島の方、厳島神社とかあるところらへんで、
私修学旅行宮島の民泊でした。
すごい。
だからめっちゃ大好き
大好き
どうぞ。なんかその話しましたね、うん、
あの民泊すごいですよ。
でそれを親の力借りたくないんで、そういうのあるんですけど嫌なんですよねって言ったら、じゃあそれはお手伝いするから、お手伝いというかあのいろいろ相談に乗ってくださるから、うん、とりあえずそれやってみたらみたいな感じになって、うん、なんか本気で結構いろいろ調べたりとか、ジュンさんもいろんなこと調べて教えてくださって、うん、でなんか
古民家を改装して、まだコロナが本格的になってない段階だったんで、あの周辺に、外国人観光客がかなり来てるっていうのは分かってたんだけれど、どのぐらいの数が来ていて、どの国からが一番多くて、うん、みたいなことを一生懸命こう調べて、でフランスから、フランス系の人が観光で来るケースがすごく多くて、だいたい年間何万人ぐらい来てるとかっていうのもこう調べて、で競合はどれぐらいいるのかみたいなことも調べて、
競合、
他にどういう、他に近くに民泊あるかとか、
うん、どういうサービスなら受けるんじゃないかとか仮説をいろいろ立てて、
そういうのをじゃあ相談して
乗ってもらってた、
うん、だけど
コロナ来ちゃった、
コロナ来ちゃった
コロナ来ちゃ
った、コロナ来ちゃって本当、いやちょっととりあえず民泊とか今できないよねみたいな、それはちょっと危険すぎるよねってなって、であ
の時あれ内装とか始まってたらもう
大変でしたよね、
大変でしたよね本当に。
まだ何もそこには行ってなかったけど、でもなんかもう本当にじゃあやろっかみたいな感じで、なんかどういうサービスやるとかっていうのをめっちゃ落とし込んで考えていろいろやってたところだったから、でもちょっとやめよっかってなって、いよいよ本当にやばいねってなってきて、で私も卒業が間近になってきて、寮に住んでたから寮出なきゃいけないってなって、いやでもとりあえず広島帰ってもその民泊やるわけにもいかないし、帰ってもやることないし、東京にいたいし、じゅんさんにもっといろいろ教わっときたいって思って、だから何が何でもしがみついてこっちに戻るしかないって思って、こっちにいるしかないってしがみついてでもって思って、あでもそれはその雇ってもらおうっていう気持ちは全然ないんだけどね、その段階で、あのけどあの何だから、
でも寮を追い出され、
追い出され、スーツケース1個で寮大量して、でなんかその時もどうする、じゃあ広島帰るって言われて、いや帰りませんって言って、それで、あじゃあとりあえずヒッチハイクもやろうかなみたいな言ったら、それはやめとけってなって、う
ん、コロナだしね、
コロナだし、そう結構危険、
女の子だしね、
うん、確かに
全然そんなこと考えてなかったんだけど
いや危険ですよ。
なんかねそれパッと思い、おもう、あもうこれヒッチハイクしかないって思ったタイミングがあって、その瞬間にジュンさんとダイさんに LINE したのね、今でも覚えてるんだけど、その時に宮島口っていう LINE のグループがあって、その3人の、はい、いろいろ情報交換する LINE があって、そこに私今でも覚えてるけど、蔦屋家電でなんか旅系のコーナーにいた時に、あ やっぱこれそのヒッチハイク行くしかない今って思って、うん、お金もかかんないしコロナだけど別に海外行くわけじゃないけど、まあ、出会いあるし、うんうんうん、でそこでいいこと思いついたって思って LINE したらなんか意外にも全然後押ししてもらえない
するか
それあれって思って
あれ思ってたのと違うぞみたいな
ちょっとこけた感じだったけどそしたらまあ純さんまた相談乗ってくださってとりあえず東京でゲストハウスで生活して勉強したらって言ってくださって、うん、でまあそれもいろいろ応援してくださってあの何知識的にも金銭的にもサポートしてくださって、
うんうんうん、
2,3 週間1ヶ月ぐらいいろんなゲスト内のゲストハウスを回って生活してましたね寮1週間単位ぐらいで泊まって 3,4 カ所行けたかなスーツケースだけ持って、じゃあ今日からお世話になりますみたいな感じでここ来て
すごいえでもヒッチハイクじゃなくてそれでも結構いろんな人と出会いました
出会いました出会いましたすごくいい経験でした楽しかったけどそれもいよいよコロナでダメになってきちゃって、うん、
そっか
でもうじゃあとりあえずうちで働くっつって
うん、
でもう本当にコロナが、はい、あの本格化してしまい、うん、ゲストハウスはだいたい閉鎖になり、
うん、
でこの人住む家ないじゃあかといってそのお金もない、
うん、
でもしょうがないからじゃあうちでとりあえずバイトしなさいっつってで住む家ないからそのウィークリーマンションを1回借りてあげるから、
うんうん、
あのそこにとりあえず住んでなさいっつってでな、まあ、そうやってるうちにコロナもきっとなんかこう状況変わってなんとかなるだろうみたいな、うんうんまあ、とりあえず様子見でそういうふうにしましょうとかっていうふうにやったわけですよ。そしたら恐ろしいことにその頃あの世の中にマスクがないと、
うんうんうん
うん、ドラッグストア行ってもマスクが全部品切れでマスクがないという月がありまして
ありましたね
ありましたね、うん、であれもう考えてみればうちの機械マスク作れるわっつって、その工場がこう半分稼働し始めていたので、
うんうんうん、
悪いマスク作ろうっつって
スピーディー
一夜にしてマスクを生産し始めそしたらバカみたいに売れて
、
まあそれはない時だから売れますよね。
うん、
でせっかくだったらあのなんていうのあの見栄えがいい綺麗なマスクであのもうその会社を始めた段この KNT365 を始めた段階には、うん、もうその意味のある商品しか作っちゃダメっていう決まりにしてたんで、
はい、
それも再生ポリエステルの糸を使ってマスク作って。みたいなことをやり始めたら結構忙しくなっちゃったんですよこれが
忙しかったですね
忙しかったですね
2人
ここは、
ね、
その時は
第3時々来てたけどでも、も
う
ほぼほぼ2人で受注取って出荷やってみたいな
すごいオンラインストア作って、うん、インスタや作って、やりましたね最初はまだニッティとかママとかなかったんです、
うんうんうん、そのマスクが主な
とルームシューズ、
うん、
テ
スト的にね
そうだったんですね二人でそれやってたのすごいですね
忙しかったよ
めっちゃ忙しいですよ
右も左も分からず、
はい、
撮影して商品の写真撮ってオンラインストア上げて発送して郵便局にいっぱい大量の出荷のものを持ってって
へ
え今みたいにその自動で送り状とか出るわけじゃなかったから最初は手書き本当に数十件という送り状あの宛先送る荷物送る時の手書きからのちょっとこれ手書き効率悪すぎるよねってなって あの普通のシールに名前と住所を
そうだ
落とし込んで、
はい、シールにして
シールにして貼る印刷して、
もうそんな最初はそんな感じだったんですね。
お客さんの住所名前、KNT の住所、KNT マスク在住って書いて、
マスク在住、
マスク在住、無縫製マスク在住ってやって、
へ
ー、大きな段ボール2人で持ってって、
へー楽しかったですか。
楽しかった、
うん、
その時は本当に食事も外食もできる雰囲気じゃなかったから、スーパー行くのも極力少なくして、ランチとかも、
うんうんうん、
何してましたかね、テイクアウトとか、
うん、
ここでなんかちょっと簡単にやってもらったりとかして、
いや、あの最初の頃だってことですもんね、コロナの、あの頃めちゃくちゃ閉鎖的っていうか
的だったし、怖かった、
うん、怖かったですよね、
怖かったね、
だってトイレットペーパーもなかったですよ、
うん、あ、私買いに行きましたもん、なんか絶対なくならなかったじゃんって思ったんですけど、うん、あ、買ってからだけど、
うん、夜とか怖かった
よね、怖かったです、怖かった、
怖かった
よね、てかあんなに、うん、あんなにいない、外に人がいないってことがなさすぎて、
うん、なんか人に会うと、おお、ちょっと怖えって
なるなる、
うん、思いましたよね、
うん、なんかそういう心理って不思議ですよね、
うん、
なんか急にその当たり前だったことがダメだよってなったら、それに順応できちゃうっていうか、
うん、
その環境にすぐ慣れちゃうから、怖かったですね、
うん、
でもじゃあそのちょうどその頃にそういうことをお二人で
やり始めてた、うん、
せっせやり始めてね、
そうですね、出会いの一部始終はこんな感じで、
うんうん、
っていう、はい、
コロナによって、
そうですよね、
ある意味私はコロナのおかげでここに来れた、
うんうん、でもそのちょっと先週も同じような話をしたけれど、もともとアジアの工場で大きなその注文を大量生産をして、それを日本に輸入してアメリカに輸出してっていうビジネスは、もうこれは多分ちょっと形は変わるというか、自分のビジネスモデル終わるなっていうのは考えていて、日本国内でそのすごい小さいユニット単位で物を生産して、日本国内にも売るし海外にも売るっていうビジネスモデルをやろうっていうふうに決めていたので、正直コロナとタイミング的にはバッチリあったんです、
うん、それはじゅんさんは予想してたってことですよね、
うん、よく言われます、
絶対にそうですよね、
よく言われます、
すごいすごいな、うん、だってバッチリですもんね、タイミングが、それこそ日本に戻ってきてたのも、
うん、そうですね、
もし戻ってきてなかったら、あの頃ってなかなか帰れないじゃないですか、
はい、
だからこっちにいたことも、
はい、そうなん
タイミングってことです、なんかもうお二人の話を聞いてると、すごいタイミングってすごいなって思って、なんかあるんだろうなって、
うん、ある？
なんだろう、
うん、
なんかうまくそういうのに乗ってるじゃないですけど、
うん、
分かんないけど、なんて言えばいいのかちょっと難しい、
うん、
それって最近すごく意識していることで、うん、世の中の流れに乗るとか、
うん、
その起こすとか流れを、
うん、
でなんかここの中自分たちの主観的に見るとそれができてるかどうかって分かんなくて、
うん、
なんか、
うん
もっともっとって思うばっかりで、流れつかもうとか流れに乗ろうとかってなるけど、なんかでもそれって第三者的に見るとなんか乗ってるように見えるのかな、
うーん
どうだろう、
うーん
ちょっと
私に言わせると私に言わせるともっと大きな波に乗りに行くぞっていうのがこう自分の野望としてあるんで、まあまだまだだなと思うんですけれど、まあサーフィンではないんだけれど、波をちゃんと見極めて上がる波に乗らないと、やってもやってもやってもやってもやっても下がってしまうっていうのは、これは本当のことです。
それをつかめるようになりた
い。うん、すごく大事なこと、それは、
これちょっと落とし込んで話した方がいい気がしますよね。落とし込む、もっとこう深掘り、
波に乗るとかラッキーをつかむとかっていうのはすごく大事なことだと思います。
引き寄せとか、
引き寄せでもそれってやっぱ動いてない、自分が柔軟なその状態で、いないとそれに気づけないんだろうなっていうのをお二人と話しててめちゃくちゃ思ってて、
さっきのさ就職の話とかも、大学4年生で卒業だから就職するっていう考え方に乗っかってしまうと、あんまりいい波に乗れないような感じがするんですよね。その決まり事はそこじゃないよねって。
確かに、
確かに、
確かに。
逆に言うと大学3年生だろうが25歳だろうが、その、あこれが波だって思った時には絶対乗るっていう柔軟さは必要ですよね。
確かにそれを大事にしていきたい、なんか何がやりたいとかまだ実際にこうこうこうしたいっていう言葉にすることはできないですけど、そういうのを逃さずに、
コツはね、
コツ教えてほしい。
コツは気になる、私も気になる。
コツはね、小さい波にちゃんと面倒くさがらずに乗ることなんです。こう小さい波、大きい波ばっかり狙ってると、大きい波に来た時に失敗したらなんか乗れなかったってなるんですけど、小さい波にこう乗ってる間に大きい波来たらそれに乗っかるっていう、そんなイメージかな。
その小さい波を波だって分かるコツはあるんですか？
な、意識を向けるっていう感じですね。自分にとってしっくりくる、来ない、それでいいんだと思うんですよ。
それってやってるうちにやっぱできるようになるってことですかね？
練習が必要です、
勇気の、多少勇気のいることですもんね、最初はきっと。そんな大きなことでもなくて、
なんとなく私よく思うのは、例えば車を運転していて、右に行く左に行くどっちでもいいってなった時に、なんかこうその時に自分の直感の練習をするんです。あ今日は絶対右だとか、今日は絶対左だとか、わかるかな、
直感の練習。
今日は右、
例えば、例えばの話ですよ、今まっすぐ行っていて、右に曲がる道と左に曲がる道がで、でどっちへ行ってもお家には帰ることができます、っていう時に、今日は右にしようかな左にしようかなっていう時に、あの右に行った方がいいことがある、左に行った方がいいことがあるみたいな、そういう練習をするんですよ。直感は今日左って言ってる、でも迷うんです、あれやっぱり右かな、あれ左かなとかって迷うんですけど、それを一番最初に直感に思ったことは何だったとかっていうのって意識しないと結構ブレるんですよね。でも私はよくそういう小さなことで練習してます、直感の練習みたいな。
練習しよう、免許を取ったら
歩いてる時でもいいし、なんかこう選択の練習みたいな。深かった。すいません。すいません。
深いし、多分 やらなきゃ気づけないことがありそうな感じがします。
無意識にしてる選択を、無意識に習慣的にやってる選択を直感を、に意識を向けて、それで選択するってこと。
あなたはピッチャーをやっていたんでしょ？
そうです。
次の球何を投げるとかっていうのって。 て迷ったりしませんか？
しますします。でも迷ったら絶対打たれます。
でしょ、そういうことなんですよ。
すごい、迷ったら絶対打たれるし、うん、ちょっとでも打たれるって思った球投げたらやっぱ打たれる。
そういうこと。それそれそれそれそれそれそれ。
なるほど。で、例えば自分の直感を信じてその球を投げて打たれたんだったら納得いくけど、迷って投げた球を打たれたらめっちゃ後悔するから、だったら自分の直感信じて失敗した方がまだいいっていうのは結構思ってましたね。だから振るって決めたらバッター、私はバッターもやってたから絶対この球来るって思ってそれを狙って、もうそれしか狙ってなくて絶対それ来るって思ってたら本当に来るんですよ。多分それって自分の強い意志が相手のピッチャーに伝わって本当にここに投げてくるみたいな。でも迷ったらピッチャーの方気持ちが強くなって、やっぱり迷っちゃう、中途半端な振りしかできなくなるから。
今日一大きな声をありがとうございます。
大きな声になっちゃったけどそう、なんかだから絶対あここ来るここ来るとかもう自分でイメージするんです。
あ、
もう自分が打席に入る前からこの球をこういう風に打ってこういう打球がいくっていうのをイメージして打席に入ったり練習する。
それはきっとあの小学校からずっとやっていて、もうだんだんプロフェッショナルに近づいて相手のデータとかもすごく分析したり知識として覚えていて、で自分の技術もすごく磨いて経験も積んだ上の究極のテクニックは呼び込む、なんですね。
気持ちで負けない呼び込む、
すごいね。
すごい、
うん、かな。
なんかそういう経験が自分であったらなんかよりその直感がいかに、なんだろう、
そうですね、
大事かというか、なんだろう、あるか、そういうやっぱ可能性を持ってるかっていうのを思いますね。
結構だから自分的に自分の長所は結構直感とかそういうのが感じられることだと思いますね。自分で、あ、なんか違うと思うこととか結構当たるし、ひどい時とかは夢にそれが出てきちゃったりするから、
分かりますか、悪い結果が出るってことですか？
いいことも悪いことも。だから例えば、私あったのはなんか自分の話ばかりしてあれだけど、なんか中学校広島で高校から神奈川県に来るって、関西とかの私立の学校、私立の学校に特待で行くとかっていうのはルート的にあったけど、広島から神奈川県のましてや公立高校の全国優勝連覇してるような学校に行くっていうのは突拍子もなかったし、言ったら高校生がいきなりメジャーリーグに行くみたいな、それぐらいな極端な話だったんですね。大体だとその先輩が行ってるとかコネクションがあるけど、全くそれがない学校だったから、まあ、行けるわけないっていうか誰も想像しないし、けど私は夢でもそこに行くことを夢を見ていたし、そう夢を見たから、あ、なんか自分って熱い醤油ってところだったけど、熱いに行くんだって思ってた、ずっと。そしたら本当にそうなったし、熱いに行けなかったらもうソフトやめていいかなって思ってたから、とか試合でめちゃくちゃ弱くて絶対勝てるわけない状況、チーム的にも良くなく、チーム状況的に良くない、自分の調子も良くないで大会に出た時に、全国大会だったけど、あの反対側にいる反対の山、戦う時に決勝でしか絶対当たらないチームと戦う夢をずっとその大会中見てて、でなんかでも誰も勝てるわけないって思ってるし、もう初戦敗退レベル、コールド負けはやめようねみたいな感じのレベルだった時に、大会入って初日からその決勝じゃないと当たんないチームと試合やる夢見てて、でも実際本当にそうなって決勝で戦うことになって、でずっと決着つかなかったの、大会中3泊か4泊ぐらいするけど、そのずっと決着つかなくて、決勝の前の日に2対1かなんかで勝つ夢を見たら本当にそうなったみたいな。